高山俊吉気分青信号。こんにちは。モペットというのを皆さんご存知でしょうか。そのお話をしたいと思います。昨年の6月、東京新宿区の道路で、タクシーが関わる衝突事故が発生して、その衝突した車というのはペダル付き電動バイク、一般にはモペットと言われるそういう車であるということが分かった。で、このモペットというのはこれはペダルはついているけれども実際には原付きの扱いになる、つまりペダル踏み込まなくても走れるわけで、ペダルは使ってもいい場面もあるけれども使わなくても走れますよということになるので、これは自転車ではないんですね。一見すると自転車風に見えるけれども、で、運転していた男性はその原付きの免許を持っていなかったようで、従って免許なくモペットを運転したと。電動アシスト自転車だと思っていたけれども実は無免許だったと、こういう話なんですね。電動アシスト自転車っていうのは皆さんご承知のように自転車だけれども、その坂道を登る時とかそういう状況の時にはその足の力によって移動するというところを電力でこれはアシストしてくれると、こういうもので、範囲としてはカテゴリーとしては自転車と見る、だから原付の運転免許は必要ないということで、今でもたくさん街中を電動アシストの自転車が走ってますけれども、このドライバーは原付の免許はいらないんですね。で、問題のこの事故の事件ではそのドライバーはこれはいわゆるアシストの自転車だというふうに思っていたということで、無免許ではないと思っていたけれども結果的には免許はなかったということで、書類送検されて、罰金を払わされたというようなことが報道されています。さて、このモペットという乗り物についてどう考えるかという議論になるんですけれども、実はこれを電動自転車、アシスト自転車が新しい形でできたぞというような謳い文句で、精力的に販売をされているという事実が実際には存在するということが分かったと、こういうことが新聞で報道されています。外見だけでは見分けがつきにくいと、自転車のようにも見えるということで、うっかりして免許ないままに、原付の免許を持たないままにこのモペットを運転してしまう。で、その販売事業者がこれを原付だと言わないで、電動アシストの自転車だというものだから、一種そこで騙された形で買ってしまっている人もいるようだというわけですね。で、実際に警視庁は今年3月にこれは輸入品として販売していたので輸入品販売会社の経営者などを不正競争防止法違反で書類送検したということが報道されています。5人ジャッキという5人を引き起こすというんですけれども、これは事業者が商品などについて本来とは異なる品質の商品を誤信させる、つまり簡単に言えば騙すということで売ってしまうと、これは5人を引き起こしたもので5人を引き起こしてはいけない、騙してはいけないということで、これに触れるというので不正競争防止法違反になる、こういうことなのですけれども、 分かりやすく言えば嘘を言って売って、はいけませんよと、商品の内容について本当は原付自転車であるにもかかわらず、新しい、電動アシストの自転車だ、免許いらないものだと、こういうように言って売ることが不正競争防止法違反になると、こういう話なんですね。ただこう騙された人もいるだろうけれども、いやこれは実は原付であって電動アシストではないっていうことを知っていながら電動アシストと偽って運転売っているし、それを自分も運転するという自覚した違法行為者もいる可能性があると思うんですね。どうも報道などではよくわからないのですけれども、もしそういうことになるとすると、これは大きな問題で、単に不正競争防止法違反というよりは組織的に道路交通法違反を進めているという、事業的に組織的に進めているということになるのであって、話は簡単なものではないぞと、こういうことに私はなるような気がする。で、報道を見ますと、もう大量のこのバイクが売られているんですね。何百台という、でしかもしたがって売り上げとしてももう当然億の単位になっていると、これだけの組織的な業務展開ができるということについて私は非常に不思議に思います。通常はこう商売というものは輸入商売に限らずですけれども、輸入商売ならとりわけのこと、当局にこういう商品を街中に売りに出して大丈夫かということを確認をするのが普通です。そうしないと実際にもう販売の体制が全展開される段階になってから、この商売やってはいけないことだとなった時にはダメージが大きいから事前に確認を求めるわけですが、確認を求められたはずの警察が何という答えをしていたのかということが私は疑問です。曖昧な対応、曖昧な答えをしたのではないか。で、もともと皆さんもご承知のように最近こういうマイクロモビリティといいますけれども、小型のまた簡略な運転方法で街中に出られる特定の小型原付だとか、そういうものが増えていて、法律の規制の境界がどこにあるのかということがよくわからないという議論は多くの市民から言われています。単なる電動アシストではなくて原付、ただし特別な原付、小型の原付というようなことになって、だけれど例えば横断、例えば歩道を走ってはいけない、歩道を走るについては特殊なさらに限定制限があるというところを曖昧にしたまま、もう堂々と走ってはいけない歩道走行をする、そういうマイクロモビリティも登場しています。市民からも違和感がいろいろに表明されているということは皆さんもご承知だと思うんですけれども、そういう状況の中にあって一体警察は何百台の車を売り出し、何十億とも言われる収入を上げるところまで商売が進むことを公認してしまっている警察の責任ということが私は問われるのではないかという気がするのですね。ペダル付き電動バイクというものが単なるアシストではないということをよく前提とした、きちんとした前提にして、規制が行われる必要があるはずだと思います。で、少し具体的に申しますと、一見して自転車のように見えても漕がなくて、運転する、あるいは走行する、 ことが可能なもの、あるいはこのアシストが普通制限時速として設けている時速24キロ、つまり24キロ以上になるともうアシストはしないと、アシストができない仕組みになっている必要がある。それが24キロになってもアシストを続けるということになると、これはもはやアシスト自転車ではなくて原付だという扱いに法律上なるのですけれども、そういう状況に達していることを分かっていながら警察が規制を加えなかったのではないかというようなことを私は懸念として感じています。メディアもそういう観点から問題を指摘するという姿勢になっているように思えないので、状況がこのまま拡大していくということになることを私は懸念をします。実際にこれが原付だという前提を立って考えますと、こういう法定上限を超えたアシストをしてしまったり、あるいは漕がなくても自分で走行するということになったりということになり、そういうツールが、通行ツールが街中を走ることになる。皆さんご承知だと思いますけれども、原付だとするならばウインカーとかナンバーに明かりがつくナンバー灯とか、あるいは降車鏡バックミラーですね、こういうものがついていなければいけないのに、それがついていないということになると、これは整備不良としての責任も問われることになるわけで、実に道路交通の現場にわけのわからない乗り物が法律上も容認されていないにもかかわらず、一見すると容認されているような体裁で走っているという状態をが生まれているということになりそうです。警察はこの問題に対してきちんとした対応を一刻も早く示すことが求められているのではないかというように私は思います。皆さん方どのようにお感じになるでしょう。今週はここまでにしましょう。